なぜこんな恐ろしいことが、神の怒りなのでしょうか。私たち人類を試すかのように、今コロナウイルスと称する得体の知れないウイルスが世界中を暴走、まるで世界戦争かのように人類を混乱、恐怖のどん底に陥れています。FM ピカウス、リスナーの皆さん、いらんからくて、木村文夫の言いたい放題の時間です。数年前、知り合いの宗教団体の方がこう言っていたことを今また思い起こしています。神は地球上の生物すべてを必要とし、野に放たれたのだと。どこかの国では、ウイルスのほか、バッタが猛威を振るっているとのことですが、神はコロナウイルス、バッタも必要として野に放ったのでしょうか。そして、こうも言っていました。世の終わりが近づくと、愛がなくなり、疫病が蔓延し、地震が頻繁に起こると言っていました。まさに今なのでしょうか。すごく気になります。人類はこれまで限りのない欲望のために、大地を破壊、海を汚し、100万種以上にも上る生物を犠牲にしてきました。そのツケが今、大気汚染による地球温暖化、そして異常気象により頻繁に起こる台風、地震と地球が本当に怪しくなってきています。さて、今日は以前、何回目かの FM ピカウチで少し話をしたことのあるホロケウカムイ、エゾオオカミについて今一度振り返ってみたいと思います。アイヌ民族からホロケウカムイと尊敬されて生態系の頂点に立っていたエゾオオカミの絶滅の構図、それは開拓がいかに人間本位の施策であったかを知ることができます。ホロケウカムイの獲物だった、よくエゾシカは、例えば、松浦武四郎の記録によると、1850年頃、猿地方で広範な範囲で移動するエゾシカを発見し、その記録から頭数を割り出した人がいたそうですが、それによると約2万2000頭から3万頭に達するとされ、それほどたくさんのエゾシカが生息していたとされています。旭川の地下文明では、明治11年、1878年には、官営の鹿肉缶詰工場が2カ所、ハム工場が一箇所建てられ生産されたと記録にあります。明治12年、1879年と、14年、1881年には、全道的な大雪が記録されています。結局、この時代は、エゾシカの缶詰工場のための大量乱獲と、追い打ちをかけるかのように大雪による激減と、さらに牧場建設による餌場の損失によりエゾシカが激減したという事実があります。エゾオオカミの獲物がエゾシカである以上、彼らの動きは変化せざるを得ない条件はできたということになります。オオカミたちの獲物のシカがいないとなると、生きるために狙うは牧場の馬だったでしょう。 エゾオオカミの虐殺が始まったのは、ニーカップ御料牧場会場からだと記されています。牧場の政策指導はテプロンでしたが、現場の指導はエドウィン・ダンであり、牧場を作ったことにより、エゾオオカミのいくつかの群れは、生きるために当然牧場の馬を襲います。つまり、牧場がエゾオオカミを呼び寄せることになりました。エゾオオカミの群れは、巧みに牧場で狩りをしたので、牧柵を工夫したり、鉄砲を持った見張りを置いたりしましたが、さっぱり効き目がなく、手を焼いたエドウィン・ダンは、毒殺を考え、硝酸ストリキネをアメリカから大量に取り寄せ、死んだ馬に猛毒を仕込んで、エゾオオカミを引き寄せる作戦を取りましたが、毒入りの肉を食べて倒れたエゾオオカミは、せいぜい20頭ぐらいと言われています。それ以上に何百というカラス、そしてキツネ、犬などの他の動物も間違って毒入りの肉を食って死んだとあります。これこそが二次災害だと記録されていました。明治10年、1877年、開拓地は北海道でのエゾオオカミによる死骸が多くなってきたとして、ついに懸賞金制度を実施しました。これはアメリカから導入したやり方で、ヨーロッパでも同様の方法が取られ、オオカミは絶滅させられてしまったとあります。開拓地の懸賞金は、オオカミ1頭につき2円、当時の米一俵の金額だったようです。翌年は3倍以上の7円になり、札幌地区では4年後に10円に引き上げられたとあります。懸賞金によって捕獲されたエゾオオカミの頭数は、明治10年、1877年から数えて、明治22年、1889年までに、1578頭、1889年、函館札幌地方での39頭の捕獲を最後に、エゾオオカミについての記録はなくなり、ついにエゾオオカミは絶滅したとあります。一体エゾオオカミが何をどんな悪いことをしたのでしょうか。彼らは生態系のバランスを保つために野に放たれたのだと今強く感じ、我々人類の怠慢、愚かさを感じざるを得ません。汚れた地球、今後ますます進化するだろう。得体の知れないウイルスが発生しやすい環境になっています。これも皆人間の身勝手、人類が蒔いた種です。恐ろしい時代が来ました。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれきれ。